デザイン FM。
こんにちは、デザイン
こんにち
FM
は、デザ
で
イン FM
ー
です。
す。
わ
は
ー。
い、ということで、久しぶりのデザイン FM の収録なんですけども、マサヨさん
よ
も久しぶりですよ
っ。
ね。
久しぶりですね。
はい。ということで、
ウキウキする。
いつものコメンテーターの金子と、ファシリテーターの、マサ ヨ
はい、
さん
マ
と、
サヨフ
は
で
い、
す。よろし
本
く
日
お
な
願
んです
い
け
し
ども、
ます。
ゲストでデザイナーのゴマさんに来ていただいてます。ゴマさんはですね、デザイン FM の、ファンということですね。デザイン FM ずっと聞いてくださってたっていうのを、お話しくださって、あ、そんな風に聞いてくれてる方がいるんだったら、もう一回再開しないとな、ということで、今回、久しぶりに収録に至るというような形になってるんですけども、はい。ということで、ちょっと軽く自己紹介なんか聞いてもいいですか？はい。
ありがとうございます。大変
はい。
光栄です。今、事業会社でデザイナーをしている古澤奈々子と、ニックネームがゴマと言います。今、主に 2C 向けのサービスの UI、UX 領域のデザインを担当させてもらっておりまして、実は事業会社を目指そうと思ったきっかけも、実はこのデザイン FM さんにあるっていう部分は、後ほど
おお、
お話できたらかなと思
なん
い
と、
ます。
はい。
はい、そんな感じでよろしくお願いします。いや、本当嬉しいです。ありが
よ
とう
ろ
ご
し
ざ
くお
い
願
ま
い
す。
します。
いらっしゃいま
軽く、
せ。
僕らもちょっとだけ自己紹介しときます。じ
そう
ゃあ、
ですね。
はい。私はですね、改めましてなんですけど、インハウスでデザインやってます、金子と申します。最近だと、スタートアップの、顧問とか、CXO とかも始めました。っていう感じで、だんだんね、みんな成長してると。ということで、いろいろいい話できるといいなと思ってます。じゃあ、マサルさん。はい。
そうですね。私は、もともとゲームのデザイナーだったりってところのキャリアからスタートして、今は4社目の事業会社で、ウェブの事業の、なんですかね、企画職というか、もうプロダクトマネージャーみたいなこと、しております。そうですね。嬉しい。よろしくお願いし
よ
ま
ろしくお願いします。いや、なん
す。
か、
よろ
いい
し
で
く
す
お
よ
願
ね。
いします。
なんか、いろいろ、
本当
こ
いいです
の、
よね。
ゴマさんの、なんか、デザインフェームとの出会いとか、なんか、こう、どんな時に聞いてくださってたのか、ちょっと、触り聞いてみたいなって思うんですけど、いいですか？
そうですね。なんか最初何で知ったんだろうってところだけでもちょっと今聞いてもいいですか？ ありがとうございます。おそらくなんですけど、すいません。結構3年ぐらい前だと思うんですが、多分金子さんの、ことをツイッターでフォローをさせていただいたタイミングで、多分デザイン FM の投稿をツイートされていたことがおそらくきっかけだと思ってまして、で、当時私制作会社に勤めていた時期だったんですね。で、とにかくいろんなデザインを作るみたいなことを している時期に、事業会社のデザイナーさん同士が話していることき、同じデザイナーって生き物だから、何か聞いていたら、いろんな横転できる話があるのかなと思ってきたら、結構その動き方が違うと言いますか、同じデザイナーなのに、全然、日々活動している領域が違うぞみたいな、
なるほ
を感
ど。
じたのが衝撃で、で、やっぱり聞いてれば聞いてるほど、自分が今いる世界の話ではちょっとないような気はするけれども、すごく面白くて聞き入ってたみたいな経緯でずっと当時聞かせていただいてましたね。
ありがとうございます。いやー、すごい嬉しいですね、かなこさん。
いや、そうですよね。なんか、こう、あれですか、インハウスデザイナーを聞いたきっかけで、なんかそういう事業会社を目指そうみたいな風になられたんですか、そういう意味だと。 そうなんです。かつ、多分当時が制作会社に行って立ったタイミングだったんですけど、それなりになんか楽しいながらに、なんか自分の将来に対しての、課題点といいますか、逆にデザインをこういうふうにしていきたいみたいな、ちょっと自我が芽生えた時期でもありまして、
なん
なん
か
かひ
詳
たす
し
ら
く
そ
聞きた
の、
い。はい。
ありがとうござい
はい。
ます。ひたすら作るデザインをしていたんですけども、結構制作会社って事業、あ、違いますね、代理店から案件をいただいて、ひたすら作るっていうことをするので、あんまり継続して結果が来て、またそれに
対してのアクションを動かすみたいなことは、正直言って私がいた会社ではあんまりなかったんですけれども、やっぱり事業会社ってそれが当たり前に起こっているじゃないですか、インハウスのデザイナーの方々の。まあ、そこで結構衝撃を受けたのと、私が当時いた制作会社はその検証みたいなものがなかったので、自分が作ったデザインはさてどれぐらい世の中に対して影響を与えたのか、貢献したのかみたいな部分が見えないところに、なんかちょっとモヤモヤしていた時期だったんですね、ちょうど。でデザインフィルムを聞いていて、事業会社のデザイナーさんの動き方がすごいなんか面白そうだし、自分もその領域でフィールドで戦ってみたいなって思ったみたいな流れが確かあったと思いますね。
はい、ありがとうございます。では、そんな、じゃあ、コマさんの、その制作会社と事業会社の違いだったり、そうですね、なんか、これからの、なんかそのデザインについての思いだったり、なんかそのキャリアを変えたときは、どういうふうに変えたのかとか、この先どういうプランでいきたいかとか、そんな話をこの後も引き続き聞いていきたいと思います。
ありがとうございます。
デザイン FM。
はい、ということでですね、ごまさん来てくださってるんですけども、それこそ、もともとなんかどういう感じでデザイナー目指して、それこそデザイン FM と出会って、なんかどういうふうなキャリアをしようと思ったのかみたいな、先生みたいなのを聞いていきたいなって思うんですけど、どんな
あり
感
が
じで
と
す
う
か？
ございます。ですね、すごい話が遡るんですけど、もともと私、アパレルの業界にいた人間でして、
なんですか？
そうなんです。当時、将来的にプレスっていうポジションを目指そうと思って、日系のアパ
プレ
レル。
スって何ですか？
ありがとうございます。なんかそうですね、ちゃんと説明できるか、急に自信がなくなってきて、大丈夫です。ブランドについて、まあ、メディアさんに対してだったり、対お客様に対して、ブランディングをこうしっかり届けていく、注力されているポジションの方のことを私はプレスと認識をしています。どうしよう、これ合ってるかな、大丈夫かな。
あ、すごい。
まあ、
それっ
そのポジ
て
ション
デ
に。
ザイナーじゃないですか、もはや。
ね、もはやデザイナーですよね。
確かに、
ちょっと聞い
確
て
か
て
に。
思いました。
ブランディング寄りの話だとそうですね。あ、すごい。確かに言われて初めてちょっとその着眼と言いました。確か
アパレルのプ
み
レ
たいな。
ス。なんかその、アパレル業界私全然わかんないんですけど、その何かしらのその服を作る、そのブランドの、会社の従業員、中の従業員として、なんかそのプレスっていうポジションがあるんですか？
そうですね。っていうポジションがあるんですけど、結構その業界の経験を積んでいかないとなれないポジションだったので、もうまずは現場経験だっていうことで、当時、本当に10代前半と20代、あ、10代後半とですね、ごめんなさい、20代前半を百貨店で過ごしていた
百貨
時期
店で過
が
ごして。
ありまして、
すご。
当時4、50代のメインとターゲットの女性なんですけど、女性の40代、50代ターゲットの方に対して接客をするっていうことをしていました。
おー、そうなんです
で、ちょっと話がごめんなさい、長くなっちゃうんであれ
ね。
なんですけど、このプレステポジションを目指して店頭に立っていたんですが、その店頭に立っていく中で、平日って百貨店すごい暇なんですよ。土日がやっぱり結構稼働がメインになるんですけど、タブレットが店舗に支給されていて、オンラインだったり他店舗の売り上げが見れるんですね。で、売り上げとかをチェックしているときに、まあ、EC の売り上げって桁が毎日2桁ぐらい違うんですよ。
2桁違う？
本当にそうなんです。で、すごい仕事が当時楽しいながらにも、なんか自分ができていることって世の中に貢献できているんだっけみたいな部分を考えたときに、なんか需要的にもユーザーが求めているものも数字に表れてるんだったら、EC 側に向かってみるのってちょっと面白かったりするのかなって思ったことが、そのウェブ業界に興味を持ったきっかけでした。
なんか百貨店の店舗でちょっと手が空いてるときにタブレットで EC の数値を見てキャリアを考えてるのか
すごいですよね。
すごい今でも綺麗になって
面
るだ
白い。
からそうなってますけど、
めちゃめちゃ面白いなと思って
そうなんです。
2桁違うっていい意味で違うんですか？
ごめんなさい、店舗の方が低くて EC の方が高い。 ので、健康にいる自分の身としてはあんまり良くないというか、まあ、頑張らな
そうい
とい
う
けな
意味
いよ
で、
ねっ
はい。
ていう。
じゃあ、これからちょっとなんか店舗で対面での販売っていうのはあまり伸びないかもしれないなみたいな気持ちにもなったりする
正
んです
直、はい、その観点でも、まあ、不安っていう部分もありましたし、逆に不安ながらに EC ってすごいんだなっていう、その影響度の計り知れなさに、いい意味で衝撃を受けたっていうのもあって、キャリアを考え直すきっかけになりましたね。はい。
めちゃめちゃ興味ある。
すごい。でもそこでなんでデザイナーだったんですか？なんか企画とかもいっぱいあるじゃないですか。
本当そうですよね。で、それこそマーケっていうポジションも
そう
あ
で
れ
すよ
ば、
ね。
エンジニアっていうポジションもあったり、なんか、その分岐でコーダーもあるし、デザイナーもあるけど、デザイナーって、ウェブデザイナーだったり、UI、UX デザイナーだったりとか、なんかもうポジション名が、すごいいっ
そう
ぱい
であ する ね。
じゃないですか。
もう本当になんかもう、お経みたいにいっぱいありますから
そうですね。
そうですね。
その中で、自分の興味関心があるところで言うと、やっぱりその当時見た目が綺麗なものに惹かれるところが強かったっていう部分が、デザインっていう響きの良さに結構惹かれたところも正直ありまして、
大事大
デ
事。
ザインと、あとはデザインの、まあ、派生系でコーディングとかも最初してたので、フロントエンド側っていう結構その構造的にデザインを組み立てていくっていう方の面白さも当時知ったので、フロントかデザイナーかで迷っていた時が、ありましたね、絞っていた中で。ただやっぱり、ユーザーのために何ができるのかみたいなものを、結構原体験としてやっぱり百貨店にいる時のその接客を通して、なんか面白さを感じていたみたいで、より一番ユーザーに近い領域で活動した方が、まあ、自分が今までしてきた経験も活かせる可能性が一番高いのかなと思って、デザイナーの方向性に一旦的を絞って動き出したら今
と
に。
はいえですよ、アパレルで店舗でいらっしゃった方が、未経験かつ未経験業界ですね、業界も
そうです
職
ね。
種も未経験っていう状態で、最初なんかそこからまずどうやって動かれたり、なんか情報をキャッチアップしたのかっ
い
てすごい
や、
気に
そうです
な
よ
り
ね。デザイナーのなり方っていうテーマだけ1時間話しちゃいそうです
そう。
もんね。
これ結構話せますよ。みんな
確か
気
に。
になるやつ。
でも、それこそ当時、ウェブデザイナーっていう、なんか広告がちょっとずつ出始めた時期で、正直あんまり情報がなかったんですよ。で、やっぱりデザインスクールに通って、で、その流れで就職するみたいな方が多い中で、当時そんなスクール通うみたいな余裕もなかったのと、当時全然私北海道出身なんですけど、
そうなんですね、地方
東京
の方、
に、そうなんですよ。で、東京にもいないし、まあ、オンラインでできるけれども、なんかよくわからないものに対してオンラインで学んで、果たしてちゃんと
怖いですよね、選考
得
当
られ
時
る
が。
のかみたいな。っていうのがあったので、ちょっと低コストでできるところまで自力でやろうって決めまして、
たくましい。
もうそれしかできなかったっていう、ただそれだけの状況なんですけど、ユーデミーとかで教材を自分で2000円ぐらいですごい破格のセールって買えるので、教材を買って、なんとなくポートフォリオっぽいもの、今思うと本当ポートフォリオっぽいってものなんですけど、自分なりに頑張って何かしら PR できるものを形にするところまで、そうですね、独学でちょっと置いて
それ
み
は、
て、
アパレルの仕事をしながら、独学でユーデミーで勉強してたんです
だとちょっとごめん
か？
なさい、話前後しちゃうんですけど、そのアパレルめちゃめちゃ仕事が楽しかったのに、体がついていかなくなった時期があり
そう
ま
なんです
して、
ね。
ちょっとそういう事情で退職せざるを得なくなっちゃったっていう状況もあり、独学していた頃はそれこそ、まあ、ある種無職だった。
一回お休みされてたんです
そう
ね。
なんです。はい、半年ぐらいちょっと無職になっていて、そこで
じゃあ、充電
勉
期間の
強。
間に。
そうでした。はい、ですね。
なんか、結構体調崩された後に、その後、やっぱり頑張ろう、勉強しようって思えてることがすごい素晴らしいなって
なんか
思
必死
い
で
まし す
た。もう
ね。
このままだとやばいなっていうの
す
が。
ごい。
すごい、
い
す
や
ご
い
い。
やいやいや。なんか、たまたまですけど、その、 タブレットから得たいい衝撃を受けたタイミングでもあったので、まあ、これを生かさないとそれこそ今次何するんだっけ、逆に分かんないわ、だったらもう5個みたいな、
うん、お
すごい行動力、
いやいやいや、その行動こそがもうね全てですよ本当に。いやいいな、いい話
いやいや、なんか地元だとそれこそちゃんと生活していくってなると、やっぱり医療系に行かなきゃ厳しいなっていう現実を当時見まして、すごいローカルトークですけど、全然血が見れないんですよ。
あ、なるほど。ちょ、血を見るのが苦手。
すごいなんかどんな話ですけど。
いやいやいや。
絶対医療系行けないし、自分で生きていくってなったら、でも生きていくためになんか好きじゃない仕事はしたくないしな、
うんうんうんうん。
好きな仕事をするためだったら、一旦また頑張ってみた方がいいよね。自信で。頑張れてた感じはありますね。
そうだったんですね。
でした。
なんかそれこそあの、ま、そこからデザイナー、制作のデザイナーです、なんかクライアントワークですかね、はい、になったわけだと思うんですけど、なんかこう、はい、そこでやっていたこととか、なんかそのインハウスに憧れる、なんだろう、きっかけになったこととか、なんかそういうのってどういうところなんですか？
はい、ありがとうございます。独学して、すごいちっぽけなポートフォリオを持って何でもするんで雇ってくださいって入った制作会社でたまたま拾っていただけたのが、キャリアのある種ウェブ業界でのキャリアのスタートなんですけど、そうですね、そこでは広告だったりとか、大手企業さんのコーポレートサイトとかのコーディングをしてたんですけど、まあ、ちょっと前半でちらっとお話、少しだけですよ、全然、そんな打てないです。もう今だと全く書けないんですけど、コーディングとかをしていく中で、やっぱり作って終わりだし、なんでこれを今、各企業から求められてるのか、もうあんまり共有されずに、今これが必要だから作ってくださいって言われたデザインを、来ることが正直多かったなっていう記憶が強くてですね、で、まあ、当時それはそれですごい楽しかったんですよ。なんか憧れの業界でデザイナーとしてやっと働けてる自分になんかすごい満足してた節も正直ありましたし、人を使っていろんなデザインを作れるんだっていう、まあ、お作法だったりとか、まあ、未経験から入ってたので何もかもが新鮮で楽しさで全然駆け抜けられたんですけど、やっぱどうしても一定作れるようになると、このコーポレートサイトって回収したけどどんぐらい CV 上がったのとか、やっぱり気になってくるお年頃的なものが来まして、なんかデザイナーって何なんだろうみたいな、作って終わりでいいんだっけみたいなものをもやもやしていた時に、これも前半でちょっと話させていただいた金子さんのポッドキャスターマスターの多分リンクを拾わせていただいて聞いたら、めちゃめちゃ CVR とか拾って改善しているデザイナーさんがいるぞみたいな
、
はい、私がやりたかったことをしている方々がいるぞみたいな、
そういう捉え方だったんですね。
そうなんですよ、
確かになるほどな、ジェインハースデザイナーっていう言葉を知る前にこういうことやってる人いるんだみたいな、
そうです、なんかやっぱり自分で何だろうな、その悩みといいますか、今の自分のキャリアでいいんだろうかを調べることをネットでもしてたんですけど、明確にそのインハウスだったり事業会社のデザイナーの方が本当に私がしたいと思ってことをしてるのかみたいなものって、やっぱ実態の話聞かないと文面だけで分かんないなと思った記憶が結構強くです、で話されてる内容を聞いていて、なんかピースが埋まったと言いますか。
面白い。
めちゃめちゃ改善されて、なんか私がわからないこといっぱいやってるみたいな。
いや、結構ぶっちゃけ話してましたもんね、
そう
だと。
そうですよね。そうですよね。結構、大丈夫かって思うくらい喋って
ます。いや、そうなんですね。いや、すごい赤裸々に語ってくださっていたからこそ、全然事業会社のデザイナーではない見ながらに、こういうことを企業ってインハウスデザイナーに求めていて、こういう行動を取ることで価値貢献することができるんだみたいな、なんかすごいイメトレができたんですよ。転職する前に、はい、
なんかちなみになんですけど、その、制作会社のデザイナーになられる前は、なんか事業会社とかクライアントワークとかっていうのって、なんか調べたことってありました？
あ、それはありました。自分がクライアントワーク側 で、それこそ事業会社ないし、UI、UX デザイナーっていうポジションの方々が、
はいはいはい、
多分企業の中にいるみたいな
捉
え方をする、
うんうんうん。そうですね、そうですね。
はい。
なんかその時とデザイン FM 聞いた後で、なんか特にこの辺がなんか印象変わったみたいなのありますか？
ああ、そうですね。なんか、一番大きかったのは、なんかすべてを教科書的に丁寧にすることだけがデザインじゃないんだなって、これは私の感じ取り方っていうのが結構含まれちゃってるので、ちゃんとした回答になってるのがごめんなさい、怪しいんですけど、デザインって課題解決じゃないですか。その、なんだろうな。課題解決っていうよりかは、私が今まで作っていたデザインっていうのは、結構その、課題ではなくって、イメージを伝えるだったりとか、結構そのクリエイティブ寄りなことが多かったので、あ、ごめんなさい、なんか質問がちょっと混ざっちゃった気がします。ごめんなさい。
大丈夫、大丈夫。
もともと持ってた事業会社のデザイナーのイメージと、聞いた後の事業会社のデザイナーのイメージですよ。
はい。
あ、ごめんなさい、ごめんなさい。そうですよね。うん。だと違いはなくって、むしろイメージ解像度が深まったの方が高いです。
ああ、そうなんですね。
なんか、こういう風にしたいから、こういうのを作って、で、依頼が来て動いてるのかなと思いきや、全然、なんか、こういう目的があるんだったら、それに対して、今いただいた提案じゃなくて、B 案の方がいいじゃないですか。ぐらい踏み込んで動かれてるデザイナーさんが多いなっていう印象を受けたのが、結構印象的でしたね。
そうですね。なんかね、人によってそれこそ、そのね、あの事業会社の中でも動き方って様々だと思うんですけど、なんか課題解決っていうのが、じゃあ、なんだろう、あの、数値から自分で見て、で、こういう提案してみようっていうところからやられるデザイナーも、
何
かあったりとか、それこそ、なんですかね、なんか自分でこうユーザーの声を拾いに行って、そこから提案するために、じゃあデザインに落とし込むんだったらこういう方向性で、それもそれぞれね、なんか立ち上げフェーズだったり、拡大だったりっていうのをしていく、いろんなフェーズがあったりはあると思うんですけど、そのなんか解像度が埋まったっていうことだったんですね。
そうですね。
うんうんうん、
思ってた以上に、なんか数字もそうですし、数字なく形成的な部分については、むしろデザイナーが補って、言ってるイメージを、そこでそれこそ初めて知った記憶もあります、ね。この数字に対して、あ、ごめんなさい。
あ、いい、どうぞ、どうぞ、はい。
ありがとうございます。なんかちゃんと、なんでそうなってるのかの実態をインタビューで補うためにデザイナーが動いてるんだな、みたいな部分も、確か拾わせていただいた記憶があります。
いや、今日一番聞きたかったなって思ってたのが、なんか今インハウスのデザイナーやってデザイン FM 出てるわけじゃないですか。なんか当時の自分になんかこう、こういうの発信したいとか発信すると良いなって思うのってなんかどんなことです？
確かに、
うん、
ね、そうですね、
うん、
なぜそれが求められてるのかを追求するしって一番伝えたいかもしれないです、
ね、うん。え、それちょっと詳しく聞きたいです。どういうこと？
なんか、デザイナーって結構、ホワってよりかは、ハウから入ることが多いと思うんですけど、その、こういうことしたいんです、そのためにこういうことをしたいんですまで来たことに対して、ラジャって作る。で、うまくいくこともあると思うんですけど、それって結構、ある意味、当たりが良かった可能性高いじゃないですか。なんでを知らないで動いてるわけなので。ってなった時になぜそもそもこれをしたいと思ったのかを知った上で、
うんうん、
じゃあなんでその、まあ、問題が起こったのかを知れた上で初めて本当にあの当たるデザインじゃないですけど目的に沿ったデザインが提案できるなって最近実際に自分が動いてて感じることが多いのでなぜ求められているのかまで知り得た上で手は動かした方がいいぞって伝えたいかもしれないですね。
面白い。
面白いですね。
いやな、それがなんか逆に言うと昔は意識してなかったというかできてなかったみたいなところがあるん、てかできなかったんですかね、そういう意味だと。
ちょっとできなかったっていうのも言い訳がましくなっちゃうような気がするのであれですが、やっぱり求められているものが制作会社と事業会社で明らかに違うなとは思います。制作会社さんによるとは思うんですけど、私がいた、そうですね、会社ではもう依頼を受けたものをそのままきれいにお化粧するじゃないですけど、きれいに再現するみたいなところだけをとにかくハイスピードで求められることが多かったので、とにかく数をこなしたいんだったらすごいもってこいな環境だなとは。
そうなんですね。その環境だと本当にその表層の部分のなんかバリエーションだったり技術力っていうのはめちゃめちゃ身につくと
そう
思う。
思います。
確かに。
反面そこは事業会社だともうずっと同じプロダクトに関わってたりすることも何年っていう単位であったりもするので、
そう
バ
で
リエー
す
ションが変わらないとか、あまり大きく変えることができないみたいな事例ももちろんあると思
そうで
います。
すね。確かに。確かに。
でもな、
ただ事業会社で同じデザインを結構いじる。そうですね。私がメガベンチャーとかにもいるわけではないからかもしれないんですが、結構やることも膨大にあると言いますか、デザインシステムの再構築もいくらでもできる
いくらで
し、
もできるんですか？
すごい。
やりたいなって思ったら結構深いじゃないですか、デザインシ
じゃあ、ぜひぜひ、じゃあ、今のお仕事を、じゃあ、どういうふうなことをしてるかをちょっと、差し支えない
あれで
範囲
す
で
か？
お聞きしたいです
本当に
ね。
差し、なんか講義の
あ
こ
り
と
が
でいい
とうご
です
ざ
か
い
ね。
ます。そうですね、全然。今やってることは、そうですね。なんか、結構デザインってつくもの何でもやってる、何でもやるデザイナーみたいなポジションなんですけど、私だと、
プロダクトはウェブプロダクトなんです。
ウェブとアプリどちらも構えているサ
こっ
ービ
ちも
ス。
やってるんですね。
そうなんです、そうなんです。
ターゲットは 2C ですか？
2C です。
そうなんですね。
で、2C 向けのサービスのアプリとウェブのサービスデザインをしていて、それに伴う販促のバナーだったりとか、あと DPP 周りだったりとかもさせてもらいつつ、管理画面の設計とかも
もう本当にいわゆるって感じですね。スタートアップって感じですね。
もう本当、スタ
そう
ート
な
アップ感あ
ん
りますね。
です。けど、本当に広く何でも MVP でやるみたいなことを一通り今してるので、ずっと走り回っている感じなんですけど、楽しいですね。
その状況を楽しめるのめちゃめちゃタフですよ。本当に。
なんかそれね、そうです。大変っていう方もいますよね、それね。
そうですよね。そんないろいろやらせんじゃねえよみたいな人もいるとい
や、
思うんですけど。
確かに今、喋らせてもらってるので、楽しいですって、キランって言いましたけど、やっぱり大変な時も、あります。
そうですよね。なん
結
か、
構すいません、わーって喋っちゃったんですけども。
大丈夫です、大丈夫です。なんか、その中で、今結構じゃあ、なんだろう、まだ固まりきってないというか、運用として、なんか動かす、ちょっと手前のところをやってたりするんですか？
ごめんなさい、
どうい
もうう ちょっ
フェー
と
ズ
だ
なの
け。
かなと思ったんですけど、なんか0、
そう
1、
ですね。
1、10、10、100とかあるかもしれないんですけど、どういうフェーズを今やってるんですか？
運用、改善期をひたすら回すっていう領域でも携わらせていただきつつ、そう、なんか新規事業領域っぽいことも。
そうなんです。両方できてるんですね。
できてます。構
す
想
ご
段階のものだったりとか、プロト
い。
作ってどうするとかもさせてもらってますね。
なんか一番ワクワクするのはどういうフェーズだったりとかってありますか？
すごい、これめっちゃ喋れる質問が来てしまった。
いいですね。
インタビューからプロトタイプを作って、もう一回、インタビューして、プロト作って、インタビューして、もう一回崩して、プロト作ってを何回かぐるぐるする領域が一番好きですね。
面白い。
ね、
い
そう
わ
で
ゆる
す
インハ、
ね。
ね、あの UI、UX みたいなところの一番楽しいところです
そう
よ
で
ね。
すね。なんかね、最初の方でもやっぱりその、ユーザーの方の近くで関わりたいって言ってたから、まさにそこのところなんだろうなと思いましたね。なんか、アパレル
確か
で
に。
もね、接客されてたっていう、その、ね、お客さんのお話を聞いて、どういうお洋服がっていうご提案をされてたと思うんですけど、そのところで、なんか、きっとお話を実際聞いて、訂正情報を集めて、で、こういう感じかな？こういう感じかな？っていう考えるのがきっと好きなんだろうなっていうのは。 はい、思いましたね。
すごい。いや、でもおっしゃる通りですね。その領域が一番好きかもしれないです。なんでこれを求めてるのかを探るのが結構、無限に仮説立てれるじゃないですか。
はいはいはい。無限に仮説を立てられる。
いや、それが楽しいって言われると、すごいですね。
いや、なんか答えがないことに対してぐるぐる考えるのが好きなタイプだからっていうだけな気がするので、そんなかっこいい話じゃないんですけど。
そこ楽しめるの強いですよね。
本当ですか？答え出さなきゃいけないとき、なんかずっともにょもにょしてるんで、
うん、しっかりしなさいって感じなんですね。むしろその答えが出ない状況で自分もしっかり腰を据えて向き合って走れる人っていうのがやっぱりこう事業会社で走り続けられるみたいな、
うん、
ないかなと思ってるんで、一生答え出ないですからね。
いや、そうですよね。なんかそのね、答え出ない過程が楽しいんですよね。
うん、そうそう、すごい、
さちっと終わるみたいな、ないですよね、
うん。ないですよね。よかったのだろうかって言い続ける。
はい、そうそう、言い続けてる。
うん、
確かに。しんどいけど、終わったら寂しいから、うん、最適解を常に当て込み続けて動くみたいな、なんか、インハウスの面白さですよね。
確かに、確かに。うん、はい。じゃあ、ちなみに、そんなごまさんは、なんか、これからどういう風な、なんかデザイナーとしての、うん、なんかキャリアを積むだったり、こういう方向向きたいなみたいなありますか？
はい、あ、そうですね。なんか手を動かして作るのもすごい好きなんですけど、やっぱり、うん、さっきすごい好きなフェーズなんですってお話しさせてもらった、うん、プロトタイプ作ってインタビューして絵をぐるぐるするフェーズの領域によりなんか注力していけたらもっと楽しいかもしれないななんて思ってます。うんうん、はい、
なるほど。
はい、ユーザーリサーチをして、でその設計をして、もしかしたら現場のデザイナーにパスするかもしれないけど、そうやって一緒に取りする感じですかね。
あ、そうですね。全然自分で情報設計作るのとかも大好きなので、
うんう
ん、なんかあんまり明確に定まってないんですけど、なんかこれ作ってってって言われて作るのちょっとしんどいなって感じなんで、フォートから入れる領域でぐるぐるなんかずっとスキップできてたら嬉しいなって思ってます。
ね、なんか最初はね、なんかそのデザインっていうワードへのなんか憧れ感だったりとか、そういうところから始められたって言ってるのに、なんか今全然違うこと言ってると思って。
確かに確かに。
すごいですね。
はい、ど素人目線から見るとデザインイコールキラキラしたクリエイティブみたいなイメージがやっぱり強いなって改めて思いますね。デザインって課題解決なんだなっていうのは本当、うん、今の会社入ってから知ったというか、それこそデザインFMさん聞いて、なんか、うんうん、課題解決なんだデザインって、触りを得たみたいな感じだったんで、だいぶ印象変わったなって思います。
ね、それで、ね、気づいたことをすぐアクションに落とし込んで実行されて、うん、でしっかり転職実現されてるっていうところまでが、ものすごいなと思って
聞い
て
た。いやいやいや、すごい運も良かったですね、それこそ。うん、デザインフェーム聞いてイメトレができて、うん、そのタイミングでちょうど当時いたデザイナーの方に お声かけをいただいて、今の会社にいるっていう流れな
ん
ですよ。はい。だから、ある意味すごいラッキーでした。
いや、でも行動量ですよね。なんかすごい。
そうなんですよ。やっぱ行動量ですね。アクション量、うん、
ね。打席に立った数が多いからこそ、うん、きっと打てたんだろうなっていう。
そうですよ、うん、ね。なんか、そこでいっぱい試せたからこそ、自分の中のこう好き嫌いに気づくだったりとか、うん、向いてる向いてないに気づくみたいなのもできると思うし、うん、で、そうやってなんか素直に受け止めて、で、こうやってみようって言って取り込んで、うん、で行動をしっかり変えられて実行しきれてる、
うん、いやいや
本当できないんですよ。
いや、わかります。できないですよね。
できないですよね。なんかやりたいなー、うん、ちょっと触ってみて、うん、あ、めんどくさいなーで止まっちゃったりするんで、何でもそうです。
全然、いや、わかります、わかります。私も全然止まってます。
いやいやいやいや、なんか全然わからない状態から踏ん張って乗り越えて、なんか走ってらっしゃると思って、いや、ちょ、私もすごい今なんか なんだろうモチベーションいただきました。
うん、いや本当ですよね。頑張ろうと思いました。
頑張ろうと思いました。
うん。
いや、その期限をいただいたのは、本当にこのポッドキャストからなので。
でもなんかね、また
あ
とに続くね、なんか人に届くといいですよね。
届けていきたいですね。はい、ではでは、ありがとうございます。この後は、じゃあ今日のお話を振り返りながら、はい、この節目のお話を続けていければと思います。はい。
はい。デザイン FM。はい、ということでですね、今日も、ごまさん、いろいろ聞かせていただいてありがとうございました。ちょっと最後に、まとめということで、いろいろ今日の感想とか、なんですかね、次のデザイナーのみんなへのメッセージみたいなの、なんか聞いていきたいなって思うんですけど、
そうですね。
まさよさん、どうでした、今日の話振り返って。
いや、もうなんか、なんだろう、本当になんか、ファンの方とまず出会えて話せてる方自体が嬉しいっていうのと、なんかね、その聞いたことをきっかけにキャリアを実際に変えたっていう話を今聞けて、もう今私自身がね、転職サービスに関わってたりもするっていうのもあるんで、めちゃめちゃ刺さってます、もう本当に。
なんか聞いてみたいこととかあります、マサフさんの方から。
なんだろう、なんかそうですね、あ、なんかちょっとめちゃめちゃデザイン FM 寄りの話になっちゃうんですけど、デザイン FM の、はい、推し会と、あとデザイン FM にぶっちゃけ物申したいことの2つを聞いてみたい。
怖い。
推し会、あ、ごめんなさい、推し会って。
あ、これまでのデザイン FM のなんか各回のどの回が特に印象残ってたかっていう。
ああ、だと、第何回って言った方がいいですよね。
あ、でも、どの話とかでもいいですよ。
なんかもう結構何回かぐるぐる聞かせていただいてて、ごめんなさい、明確にどの話かって今、ちょっと半死角かもしれない、パッて出せてなかった。
あとで探せます。
覚えてるテーマとか、
エピソードでも、
エピソードとか、この話面白かったなとか。
なんか本当に前なんですけど、デザイナーの評価ってすごい難しいじゃないですか。そもそも評価自体が難しいと思うんですけど、インハウスデザイナーの評価とはみたいなのが結構初期の代でお話されてた。
ありましたね。さ、第ナンバー3ですね、これ。
あ、そうです、そうです。これも面白かったなって思いますし、あと、あ、なんだと、あ、あれだ。あと、デザインとエンジニアリング。結局、デザイン作った後にエンジニアさんに受け渡すよね、みたいなフェーズの中で。フロントエンドの方と、デザイナーとの関わり方をちゃんと、なんかそれこそリアルに話されているのとかもすごい面白かったなって思います。
ひろみつさんの回ですね、きっと。
ああ、さすが。全部覚えてますね。さすがですね、マサヨさん。
すごい、たまたま私、今のカンペ的に見てるだけですよ。
すごい。
あと、はい。ありがとうございます。ちょっとじゃあ、後で、なんか紹介するときに、その2つをぶら下げておこうかな。
確かに、確かに。いいですね。
はい、
ね、いや、ありがとうございます。
あとじゃあ、もう一つ物申したい、物申したいことがもしあれば。
物申したいは、全然。なんかそれこそ今もツイッターのスペースで発信されてて、
はいはいはい、
流してくださってるじゃないですか。
はい、
だからなんか物申す、本当になんか物申しっぽい感じになっちゃったあれなんですけど、いや、定期的にこのようにポッドキャストが上がってくれるとリス
ナーとしてはすごく、
やりましょう。それぐらい
ずっとやるやる作業をつけて。
よかったらいい人紹介してください、この後。はい。
あ、そうですね。はい、なんか、クライアントワークの知り合いでも、はい、この方とぜひっていう方がもしいらっしゃったらお聞きしたいですね。
あ、ちょっと何人か紹介します。
お、本当ですか、
ね、いいですね。やりましょう、やりましょう。
いや、こういうなんかリレーをね、あると嬉しいんですよね。ぜひぜひ。
いや、そうですね。なんか本当に、こう、
はい、あ、どうぞどうぞ。はい。はい、質問とか最後にお
聞きしたい。あ、いい。すいません。なんか、無茶ぶりしちゃうんで。でも、あれですよね。やっぱり、こう、聞いてくれてる人がいるのは嬉しいなっていうのと、もともと、この、ポッドキャストもそういうね、なんでしょう。 こうデザイナー同士の雑談をうちに閉じずに発信していきたいっていうところから始まったので、なんかリアルな姿を想像できてよかったっていうのは本当に良かっ
ねえ、
たな
本
っ
当
て。
にリアルが伝わったっていうのが一番私た
い
ち
や、そうで
嬉
す
し
よ
いです
ね。
ね。
めちゃくちゃ嬉しくて、なんかぜひ、なんか、やっぱりデザイナーの業界って、まだまだね、人も少ないし、そもそもなんかデザイナーっていう領域自体も大きくなっていくと思ってるんですよ。本来ね、こうデザイナーっていうよりも、事業にとってデザインが大事だよね、みたいな概念だと思っているので、なんかそういう目線でね、なんかこう、今後も発信できると嬉しいですし、なんか一緒に、何ですかね、こう、今後のデザイン、デザイナーとは、みたいな話が、なんかまたできていけてると嬉しいな、というのは思いました。なんかそれで言うと、ゴマさん、なんか今後、これからのデザイナーみたいなところで、なんか、これからのデザイナーに必要なもの、これからのデザインに必要なものとかなんかあったりします？
そうですね、多分属するその組織にもよるとは思うんですけど、インハウスだとより、まあ、数字って言い方は粗いですが、経営者が何を考えているのかに合わせて動けるかどうかがかなり重要なのかなって思いますね。多分AI がかなりもう発展してきていて、ある種 UI とかって人間が手を動かさなくても作れる領域に多分あと数年絶対なりそうな予感がいる中で、よりあるべきデザインっていうものを考えるときに、数字を落とし込みつつユーザーからのニーズを定性的に取り入れるみたいなことがなんか必要になってきそうだななんて最近すごい思ってい ま
やー、
す。
でもそうでしょうね。そんな、こうね、すいません、うまく締めれないんで、まさよさんの
なん
締め
てか、
方をお任
私
せするんですけ
が
ど。
そんなデザイナーに今、かなり
そうで
遠
す
いのがね。
ね。なりたいなって、私も
ね、
頑張りたいなって思いまし
デ
た。
ザイナーの、そうですね、価値が、なんかね、いろんなところで声は出てても、実際だったリアルなところが想像つかなかったり、じゃあね、いろんな技術が出てはいっても、じゃあデザイナーどうあるべきかとか、みんな本当手探りのところが多かったり、声を
そう
聞
でき
た
す
くても
ね。
聞けないみたいなのがあったりもするので、はい、なんか実際参考になったって言ってくださったような、なんか、ゴマさんみたいに、いろんなところにアンテナを張って、で、ね、情報キャッチアップして、動いていけるみたいな、そのなんか行動自体がデザイナーっぽいなと思って
や、
聞いてた
さ
の
す
で、
が、うま
泣い
い。
ちゃう、そろそろ。そんな、どうしよう。そういうなん
結
かデ
構。
ザイナーアクションがね、取れる人が、デザイナーっていう職種に限らず増えていったらいいなと思いながら今日聞いてました。
ありがとうございます。
ではでは、はい。
ということで、
はい。
デザインヘイムも、お聞きの皆さんありがとうございました。ちょっ
あり
と
が
ね、
とうございます。
最近更新が途絶えておりましたが、こういう嬉しい声もいただいたので、また再び、再開していきたいと思いますよね、マサルさん。
そうですね、今日私、ニヤニヤしながらずっと話してしま
いや、嬉
う
しい
で
の
す
で、
ぎて。
ということ
ぜ
で、
ひぜひ。
ぜひ、デザインフェームなんか出たい方とか話したい方とかいたら、これ聞いた後に DM とかいただけると、
そう
嬉しい
です
なと
ね。
か
こ
思っ
の
て
人
ま
の
す。
話をみたいな推薦いただけたり、自薦他薦問わずいただけると嬉しいです。
ということで、ありがとうございました。引き
あ
続
りが
き
と
デ
うご
ザイ
ざい
ン
ま
フェー
す。
ムをよろしくお願いいた
お
します。ありが
願い
とうご
し
ざい
ます。ありが
ま
とうございます。
す。デザイン FM。